絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日は何のお話から始めましょう。
はい、ちょっと最近新聞で見たんですが、
はい、
学校現場もいよいよタブレットがね入ってきて、
はい、
読書の時間もちょっと様変わりするの違うかなというような記事が載ってました、
はい。
まあ、子ども一人に一台ねタブレットが支給されて、それでまあ本を読む、朗読をする、まあ、そういう世界に入っていくの違うかなと思うんですね。果たしてそういう紙の本じゃなくてタブレットで本を読むことが子どもたちにどういうような影響なのか、これからやっぱり研究されるんだけども、まだまだ未知の世界なので、はい、私なんか非常に心配してますね。特に低学年の場合はあんまりタブレットで、こう読書をするということをすると、うん、まあ、脳の、まあ、影響もあるし目の影響もあるし、
はい、
ね、やっぱり紙でやっぱり馴染んでおくいうことがまず必要のなん違うかなと思うんですが、まあ、時代の流れとして、
はい、
これを否定するわけにもいきませんので、学校現場でも徐々に、まあ、両方紙の本とタブレット両方使うの違うかなと思う、うん、で昨年から、いろんな出版社がね、
はい、
そのタブレットの中に、本をデータを入れて無料で貸すサービスなんかも始まってるんですね。
ほうほう。
まあ、それを受け入れてる小中学校も結構多いというの報道されてまして、まあ、それはそれで、子どもたちがそれに馴染んできて、まあ、コロナの関係もあるので家でねリモートの授業を受けるとかいうの、多くなってきてるんで、はい、まあまあそれは必要不可欠なのかも分かりません、でも家でじっくり、読書をするのにね、果たしてタブレットがいいのかどうか。
そうですね。
私のはもう昔人間やからどうも紙で読まんと、パソコンの中でも読んでても読んだ気がしなくて、ついついこう打ち出して、
はいはい、
紙で打ち出して、ほんで、メールでもね打ち出して、はい、改めて目を通すということをしてますけども、まあ今の子どもたちはそれをしなくても十分頭の中に入ってくるのかも分かりませんが、紙は紙の良さがありますので、ぜひ学校現場でも紙の本に十分馴染んでいただいて、特に、低学年の場合は、紙の本で本を選ぶとか図書室行って本を抜き出してね、はい、選ぶとか、うんうん、まあ図書館でも順番に本が並んでるんで、関係図書はそこへ行けば、
はい、
いろんな本が目の前に飛び込んでくるんで、タブレットやったらタイトルをね打ち込まないとなかなか、
ね、
探しづらいと思うんで、やはり、そういう目に飛び込んでくるものを、あ、これ面白そうやな、これはいいの違うかな、はい、ということでね、探すことをから始めてもらった方がいいの違うかなというのも、うん、
そうですね。ふと違う本を買いに行ってるんだけど、ふと目が行ったところに面白そうな本があったりとかありますよね。
そうあります。だからまあ、高校で大学行ったらますますそういう自分でこうテーマを探してね、うん、論文書かんないう機会も増えてくるんで、
はい、
そういった場合やはりタブレットだけじゃなくって、電子メディアだけじゃなくて紙の本に、十分馴染んでおくということが非常に、大事なん違うかなと、私は思いますので、まあ、これからもそういうニュースがねどんどん増えてくるかと思いますが、
そうですね、
まあ、家ではタブレットでお話読み聞かせじゃなくて、ね、紙の絵本で、特に幼児の場合はお母さんお父さんがね、紙の本で読んでいただくということが非常に大切になってくるの違うかなと この記事を見てそう思いました。
そうですね、本には本のこの手触りとか匂いとか、ね、
そう
そういうのもありますもんね。
あります。
いやそうか、なかなかこれからの時代は
そうです ね時代の流れとしてはもう、うん、そういう機会になってくるんだと思うけど、それに流されんように、うんうん、やってきた方が私はいいの違うかなと思います。
はい、わかりました。さて今回はですね、諸岡さんおすすめの幼年童話を紹介していただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に幼年童話の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。大垣書店グループ全店で開催中の本屋さんで当てようプレゼントキャンペーンです。大垣書店グループ全店で1000円以上お買い上げのお客様を対象に素敵なプレゼントが当たるプレゼント企画を開催いたしております。お菓子、コーヒーとお茶のセット、調味料セットなどの食料品から、お花、味の手帳、年間購読、図書カードなど素敵な商品があります。その中からレシート1枚を一口としてお好きな商品を一つ選んでください。お一人様何口でもご応募できます。ご応募にあたってはレシートが必要となりますので保管をしてください。レシートはキャンペーン期間中書店にてお買い上げいただき、当該書店で発行されたものに限ります。キャンペーン終了後、厳正なる抽選の上、商品の発送をもって発表とさせていただきます。期間は2月の14日月曜日までです。詳しいことは大垣書店店頭または本屋さんで当てようプレゼントキャンペーンのサイトをご覧ください。以上、大垣書店からのお知らせでした。大好き絵本のソムリエ、今回は JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの幼年童話を紹介していただきます。さて、何という5本でしょうか。
はい、今日のタイトルは僕の師匠はスーパーロボットという、小学生中学年向けの児童文学です。
はい、
南田寛太作、三木健二、
はい、
厚生出版社から出ている、物語です。
はい、
主人公はね、小学4年生の純一くんなんですね。クラスがみんなが持ってる今流行りのロボット、
はあはあ、
かわいい人形のロボットやらね、犬型のロボット、虫型のロボット、いろいろありますが、
はあはい、
残念ながらね、この純一くんのお父さん今失業中でね、ロボットを買ってもらうことができない
、はい、
もう残念がってるんですよ。なんとか僕もロボットを欲しいと思ってんだけど、なかなかね、手に入らなくって、ある日、道を歩いていたら、ロボット屋さんのお店で大安売り、お買い得のロボット3000円って見つけて、
はいはい、
俺を買ってもらおうとね、お父さんお母さん説得して買ってもらうことになるんですが、果たしてそのロボットがお気になるかどうか、
はい、
ここで音楽を聴いていただきます。そうだったらいいのになっていう童謡です。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。そうだったらいいのにな、本当にね、
ねえ、純一君の期待するロボットやったらいいのにな、ね、思ってたんやけども、
そうそう、
最新式のロボット言われたから期待して買うてもらったんやけど、
ええ、
翌日朝起きたらなんか庭でね、朝早くからえいやーという声が聞こえてきて、
え
誰が何をやってんやろうと見たら、買ってもらったおじいさんロボットだったんですね。 新聞の方来て、朝早く5時から起こされて、
はい、
お前もやれって言う、言われて、お父さんと純一君は2人で剣道をやる羽目になってしまってね、もう朝早く眠たいしでもう大変な騒ぎになる、
はい、
で学校も送っていこうと言うてついてこられて、で帰りは門の前でどうも待ってる気がついて、友達にこれが僕のロボットは言うの恥ずかしいから、もうこそっと裏からね、校門から抜け出して1日目は帰ったんだけども、翌日は捕まってしもて友達2人に、これが僕のロボットだって紹介するんですよ。そしたらこのおじさんロボットは、じゃあこれから原っぱへ遊びに行くぞって言うて、みんな来いって言うて友達2人も連れられて3人とロボットおじいさんと一緒に小山へ行くんだよね、
はい、
で子供はもう家に閉じこもらんと動かんとダメだ、木登りもせよ言われて、十字君は木登るの苦手やったんやけど無理やり登されて、
登らされる、はい、
もう非常にこうおじいちゃんに振り回されてる、というようなお話で、
わ、なんか今ちょっと絵を見せていただきましたけど、おじいちゃん着物着てますよね
そうですね、
完全おじいロボットとはいえおじいちゃんですよね
ただ頭の部分がパカッと開く線が入ってるんで、ロボットというのはかろうじてわかるみたいで、
なるほど
着物を着て、いわゆる昔風のね、頑固じい、
そうなんですね、
おじいさんや、果たしていろいろことをとやかく言われるわけで、もう純一君にとってはもううるさくてしょうがない、あれせえこれせえ、朝は早くから剣道せえとかね、
は
あはあ、運動せえとか言われるから、もう大変な目に遭うというのか
厳格なおじいちゃんだから
そう
はい、すごいな、いやロボットのなんか型番がなんか面白いんですよ、これ、
ね、名前がね、この師匠って書いて作って、型番がね4SHO だ、ロボットの型番が 4SHO、 これを、
師匠、
師匠で、
で僕の師匠はスーパーロボットというタイトル、
そうそう、そういうタイトルにしたんだね、
なるほど、分かりました。
で途中で後半になってきて、このおじさんロボットが急に止まってしまうんですよ。でお父さんは多少この、AI の機械に詳しい会社に勤めてはったんで、はい、調べてみたら、ちょうど10年目になって、もう寿命が来てたと。
そうか、
せやから安かったらしいというのは後で気がついた、
ね、なるほど、ね、
でまあまあ、潰れてしまったらしゃあないなと言って、諦めてたんやけど、お父さんが新しい会社にね就職できて、お父さんこういう機械好きだから、仕事の合間に一生懸命分解して、組み立ててまた師匠を蘇らせてもらおうというお話な。
いやー、よかったよかった10年経ったけれども、
そう
蘇ったんですね。
蘇った、まあ、今度はもう着物はなんかお父さんが捨ててしはしまったみたいで、お父さんの着ていたネクタイと洋服を着て家へこのロボットおじいさんがやってくるんです。
背広姿の、
そう
おじいちゃんロボットになったんですか。
元気だねとか言いながら今でも木刀持ってやっとるかねとか言われてだからいろいろうるさいこと言われたんだけども、いろいろ教えてもらうこともたくさん多かって、僕にとっては良かったなということで、この物語終わるんですね、
はい、
でうるさい人もいろいろ言ってくれたけども、楽しいこともあったということで、なんかロボットでありながら人間性にね惹かれて、最後はハッピーエンドで終わるという物語になってます。
なん んかでも良かったです。掘り出し物って言ったらあれですけど、
そうだよね、
いいロボットをも、うん、お買い求めになりました ね、
そうですね。だから、まあ、これ同じ同年齢のね小学校 3,4 年の子供の男の子が呼んだら、まあ、どういう思い感じね、うん、感想するのかね聞いてみたい、けど、
そうですね、
私なんかはああよかったなと思うんだけど、うんうん、果たして小さいね同年代の子供はなんだこんな本っていうのかもわからないし、ね、わかりません。
今度のスーパーロボットじゃないって言うかもしれないですよ ね、
やっぱり、ね、猫か犬のロボットの方がいい言うかもわからないし
かもしれません ね、
ね、なんとも言えませんけど、
はい、
まあまあいっぺんこういう本も、うん、図書館で読んでみてくれるとまた違う面白さが、ね、発見できると思いますので、
もうなんか絵も楽しい感じですし、そうそうそうそう、どんどんこう読み進めることができそうですよね、うん、
挿絵もね面白く書かれてますので、うん、
はい、
ぜひこういうものも絵本の次には読んでほしいなというのを思います。
そうですね、はい、今日ご紹介いただきましたのは僕の師匠はスーパーロボットなんだかんた作三木健治へ、出版社は厚生出版でした。絵本大好き絵本のソムリエ諸岡さん、今日はいかがでしたか。
はい、今日はね、楽しい童話読み物僕の師匠スーパーロボットを紹介させていただきました。
はい、
皆さん読んでみてください、
はい、ぜひお読みください。この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博史、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。